マーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組では海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて6月最終週で7月に入っていくというタイミングです、う
ん、はい、はい、日銀短観があって雇用統計が、はい、今週の金曜日はあの独立記念日になるのでアメリカお休みなのかな。
7月4日そうですね。
そうですよね、4日が土曜日なんだけども繰り上げで休みになっちゃうのかな。だから2日の日の木曜日に雇用統計も発表になるという結構重要な1週間ですね、
はい。
重要な1週間なんですが、それにもまして重要なのは日本対ブラジルというですねそういう個人的な話もありますけれども、
夜中の2時
ですね、はい、あれだけ本田圭佑さんにね、夜2時って3回も言われるとね覚えちゃいました
よ、ね、はい。さあそしてこの月末月初というところでまた値動きも荒くなっていくのでしょうか、うん、今日の東京証券東京見てみますと、0.71% 安というところ、うん、68,869円というところでした、
はい。まあ、あの月曜日っていつも飛んだところから、うん、ジャンプアップかジャンプダウンしたところから始まるのがもう通例になってきたんですけども、ちょっといつもと違う展開になってきましたね、まあ、っていうのはイランの影響っていうのは相変わらず小競り合いは続いてるんですけども、はい、影響を受けずに月曜日こわまく始まった。さて今週はどうなっていくのかというそういう1週間ですね。ここは
さあそれでは今日も行きましょうか。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます、
はい。今週に関して言うと日米ともに下げ渋る展開を予想しています、まあ、これはモデルのパターンとそれからまあ環境のパターンですね。でなんでそう思ってるかっていうと結構先週大きく下げている。で先週の下げというのがイランのせいではなく、それなりにはっきりとした、しっかりとした、こう、手触り感のある硬いものにぶつかったみたいな、硬いものにを触った感じのする下げ方なんですね。
硬いものに触った感じ？
はい、硬いものに触ったのは何かっていうと、これはオープン AI の上場が延期されるかもしれないというニューヨークタイムズの報道です。
はい、
まあ、他のニュースが硬いものじゃないかっていうと、そんなことはないんですけれども、ただ一応材料が出尽くしてというのはイラン戦争もひとまずは、表面的には落ち着いた形ですよね。それから企業の決算もマイクロンテクノロジーが出ましたからこれで大体終わったかなというところ、はい、でその中で、新しく入ったニュースがオープン AI の延期の話で、うん、でオープン AI の延期の話でですね、ここからはもう皆さんも自身で調べてもらいたいんですけども、はい、あのニュースが発表されてから動いたものと動いてないものですね、ここを見ておく必要があると思うんですね、はい、動いたものっていうのは日本でも代表格がソフトバンクですね、まあ、ソフトバンクっていうのは皆さんご存知の通り、最大の出資者でオープンエアの 12% ぐらいでしたかね、でそれで、お金にしても646億ドルかな、なんかそんな風にこう投資してますから、これが上場が遅れるというのはひょっとして今の状況だと価値が、下がってるのかなと、低いのかなと、うん、まあなんで上場が遅れるかって言ったら今上場したところで大して儲かんないよと、もっと育ててから、上場させた方がいいよと、まだそんなに育ってないという判断を、関係者が下したということなんですね、
はい。
まあ、本当だとしたらこれはやっぱ結構大きなニュースになります、うん。で、その一方で、もちろんオープン AI は、他にも、いろいろまあ、投資してる人がいるんですけども、やはり単独で、しかも上場企業で影響が大きいのはこれだということと、で、それとまあ、アメリカの株式市場も、まあ、何気にですね、小さく、そのニュースを受けて動いてるんですが、ここで動いたもの、まあ、順番にまあ、関係してる会社、関係してない会社、いろいろあるんですけども、注目してもらいたいのは、アメリカの信用リスクがちょっと上がったんですよ。
信用リスク。
はい、社債の、コストですね。ここに注目してもらいたいんですね。オープン AI の上場が延期されると、なぜ信用リスクが悪化するのか、うん。これがポイントなんですね。まあ、要するに、 まあ、その庭、ガチョウから金の卵が生まれるみたいな話なんですけどね、イニシャルパブリックオファリングっていうのは。で、そこに対しては、まあ、ソフトバンクも金借りて投資してるわけですよね。で、いろんな人が金借りて、金を借りながら、まあ、その金の卵を待ってるわけなんですね。で、その金の卵がまだ生まれないということになると、金借りてる人は、例えば半年、生まれるのが遅れば半年間の金利がかかってくるわけです。
確かに。
1年遅れば1年の金利がかかってくるわけですね。はい。ソフトバンクは一番いい例ですけど、ソフトバンクは格付けが悪いので金利が高いわけです。うん、で、あとこの金の卵が生まれないとお金が回らなくなってくるかもしれないというこの恐れですね。で、事実、例えばアメリカの主要ハイパースケーラーの中で、私がさっと見た感じ、最も下げてるのがオラクルなんですよ。
うん、
で、オラクルとオープン AI には直接的な関係はほとんどないはずなんですけども、
はい、
まあ、これ、でもオープン AI が金の卵になって、で、どんどんどんどんデータセンターを作るっていうことになると、データセンターの、大元であるオラクルが儲かるという仕組みなので、なるほど、一蓮托生は一蓮托生だと。で、なんでソフトバンクの次にオラクルなのかっていうと、オラクルも格付けが悪いんですよ。つまり信用リスクの浮き目といいますか、信用リスクに直面しているグループが、このオープン AI の延期の話に対して最も影響が大きかったというのが、まあ、ほんの一日ですけどね。ほんの一日なんですけど、この一日の動きに注意をしなきゃいけないってやつですね。で、今週に関して言うと、この動きが、まあ、一過性のものに終わるのか、
はい、
それとも一週間かけてこの動きが続くのかを注目していかなきゃいけません。しかし、この一週間に関して言うと、少なくとも雇用統計までアメリカの金融政策をめぐる思惑は動くとは思えないと。なおかつ、このオープン AI の延期の話も、第一報が出ましたけども、連続して出るような感じでもないですよね。まあ、出たら出たで、そこでも出たとこ勝負で、まあ、動いていくしかないんですけどね。まあ、本当に延期が決まって、さらには延期が予想よりも長引くとか、
うん、
まあ、そうなっていくとですね、これは、私の予想である下げしぶりというのが、下げ続けるという形になると思います。まあ、その場合は縦玉を見る限りでいうと6万5000ぐらいまでは別に下げてもおかしくないなという感じなんですけどね、はい。さて、ここでですね、その日本株はというと、日経平均株価は今日もそうですけども、ソフトバンクと記憶者でほとんど動いている。
はい、
トピックスなんか全然動いてないですもんね、今日ね。
そうですね。0.07% ですって。本当に、ほぼ動いてない。
で、ソフトバンクっていう会社って一体、今のはソフトバンクの株価って何なのかなっていうのを、この土日にふと考えてみたんですね。うん、
はい。
で、詳しくは、まあ、これ今、言葉、ラジオですから、言葉だけで言ってますから、自分の目で確かめたかった人は、私と同じ手法でですね、調べてもらえばいいと思います。で、実際にその、方程式的にどんなパズルを解いたのかを見たい人は、また明日の日経 CNBC の朝の11時ぐらいからのコーナーでこれは紹介するんですけどね。何をやったかというと、ソフトバンクっていうのは、ARM とオープン AI なんですよ。
おお、投資先が。
はい。ARM とオープン AI に投資している会社なわけですよね。はい、で、ARM というのは上場したわけですよ。上場して ARM の9割の株を持ってる。
はい。
これが2023年の9月でしたかね。で、とすれば、ARM の分はほぼ連動するわけですよ。ね。アームが 10% 上がれば、9% ぐらい上がるっていう発想なんです。うん、ところが、それと同じようには動いていないわけですよ。
そうでしたね。ちょっと乖離はある時期
が。あるわけですね。はい。それはそうだろう。乖離があるとすれば、オープン AI に対する思惑だろうとみんな思いますよね。としたら、乖離がイコール、その乖離イコールオープン AI がの投資価値なんだと仮定すると。つまり人々がオープン AI の本当の、本質的価値というのは、ちゃんと会計上の計算をして、いろんな計算をして、その専門家たちが、会計士たちが先を見てやればいいんだけども、我々投資家ですから、投資家は投資家の兄の美人投票なんですよ。
うんうん、
投資家が美人っちゃ美人ですし、
はい、
投資家は美人コンテストやってますから、投資家のオープン AI の価値というのは、ソフトバンクの投資家たちが見るオープン AI の価値は、簡単に言えば、アームと乖離してる分がオープン AI の価値なんだと計算すれば、これ誰でもできます。やり方、私のやったやり方は、23年の9月末から、
はい、
毎月末、例えば、次の2023年の10月に、アームがですね、10% 上がりましたと。例えば、これ、例えばですよ。ソフトバンクが2%上がりましたと。 で、そうすると 8% 乖離してますよね。その 8% 乖離してるっていうのはオープン AI が足引っ張ってるという計算をする。例えば、ある2024年の2月に、ARM が 1% 上がりました。でもソフトバンクは 10% 上がりました。
はい。
ということは、この 9% は ARM の、ARM に対する評価、投資家の評価が上がったという計算をぐるぐるぐるぐる。
オープン AI 対して。
オープン AI の価値だと。うん、という、その残作を全部オープン AI のせいにして、で、オープン AI のパフォーマンスを調べてみたら。
なるほど。まあ、仮定して。
仮定ですよ。
はい。
これ、今のやり方は誰でもできます。
はい。
全部月末を取って、引き算してって、あとぐるぐるぐるぐる回しゃいいだけなんで、誰でもできます。そうすると、オープン AI の価値は、2023年9月を100としたら、今30ぐらいしかないですね。
30?
はい。
少ないな。
なぜかというと、2023年9月の時点においては、
はい、
まだアンソロピックというですね、あのライバル会社に、Google は投資を始めてないんですよ。伝わりましたかね、今の話。
第一線というか、もう一番最初だったわけですよね。
そういうことなんですよ。で、そういう状況、まあ、これはまあ、これからどうなるのかどうか、本当のところは、あの、オープン AI が上場してからでないと、話は決まらないんですけれども、しかし、30になったって言うんだけど、言っても、例えばその、2023年の9月の時点でね、9月の時点で、まだライバルが誰もいない時の、オープン AI の価値が2兆ドルの価値があったとしたら、それから3割下がったとしても、6000億ドルの価値があるわけじゃないです。6000億ドルの価値があれば、ソフトバンク的には儲かるはずなんですよ。あの、さっき言ったパーセンテージですね。12% ぐらい出資してて、で、価値が、っていうのをぐーっと計算していくと。これまた皆さん自分でやってみてください。だからといってソフトバンクにどうのこうのでないんですけども、何が言いたかっていうと、オープン AI の価値はこんな風に可視化できるようになってきた。可視化できるようになってくると、今度はソフトバンクという窓を、小さな窓から、オープン AI が見えてくるっていう展開が始まるような気がしますね。
へー。あの、今日はソフトバンク結構下げてます。けれども
これオープン AI の価値が下がってるってことだと思います。わかりやすく言うと、
でもあの冒頭今日はこう硬いものに触った感じというふうにおっしゃってました、はい、その硬いものっていうのは
信用リスクです。
信用リスク、
これが延期することで、金の卵が生まれないことに対するリスクですね。金の卵が生まれなかったら金の卵が生まれると、
はい、
生まれると信じて高い金で金を借りてる連中が、うん、その、あの、生まれるまでの時間が長引くほど金融コストが上がっていくと、ここの問題です。これは硬いところっていうことです。硬いところっていうことですね。
あの、その信用リスクがどうなっていくのかに関しては、まあ、少し時間を取らないと。
取らないと。まだ今週いっぱいで答えは出ないと思いますから、ですから、モデル的には下げしぶりっていいと思うんですけども、うん、これからまあ、7月が、第3クォーター相場が始まるんですけども、
はい、
第3クォーター相場はおそらくこの信用リスクがテーマになると思いますね。
はあ、信用リスクですか。いや、7月もまだまだ。
面白いですね。
いろんなことがありそうです。面白いと思いますよ。はい。そして日経平均のボラティリティインデックスを見てみますと、今日 43.85 という状況なんですけれども、
はい、
この水準、どんなふうにご覧になってますか？
高いですね。高いままです。高いままなんですけど、高止まりしているということです。高止まりしていて、ただ、まあ、あの、毎日終わりにかけては売り物に出ますから、まず寄り付きのところで、まず、オプションの買い増しが起きて、で、その後買いすぎちゃって、売り物が出るのが大体1日の動きですね。ただ、ボラティリティが高いと、何が起きるかっていうと、これ、いわゆるそのデルタヘッジというのを、あの、皆さん教科書で習うかもしれませんけども、オプションを買いに行く、コールオプションを買いに行く、プットオプションを買いに行く、オプションの中でコールオプションを誰かが買いに行くと、この買いに行ったポジションに合わせるためにヘッジャー、あの、アービトラージャーたちは売り物を出してあげなきゃいけない。売り物を出してあげて、コールオプションの売り物を出しながら、アービトラージャーたちは先物の買いを入れるんですけども、こんな風にボラティリティが高くなると、そのヘッジをする買いの量が多くなるんですね。で、プットオプションも私借りです、
はい。
下がると大きな売りが出るし、上がると大きな買いが出るし、で、その分だけどうしても値動きは荒くなる。これがボラティリティの本質になりますね。
そして株365の動きいかがでしょうか。
今69,143円ですが、寄り付きは実は7万円から始まっていました。7万飛んで133円から始まり、その後7万飛んで229円まで行ったんですが、これは多分韓国要因だと思うんですけどね、韓国も相場が値動きが荒くなっています。その後急速に下げて68,167円まで下げて、そして現在はそこから実に1000円戻って69,158円ですね。相変わらず今日も日中値動き激しい動きが続いています。
はい。ドル円は 161円の後半ということですけれども、介入のタイミングがないまま7月に入ろうとしています。
まあ、これは難しいですね。この今の段階で、じり高の展開は一番介入担当者にとってはタイミングを図るのが難しい局面だと思います。
はい。いろいろ展望していただきました。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から7月25日高崎で、そして8月1日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは指揮者が徹底解説2026年後半の日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップです。7月25日土曜日は高崎で、そして8月1日土曜日は大阪で開催します。いずれもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さん、村田美穂さんによる日経225インデックス投資のすすめ。また、第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場は無料です。定員は高崎、大阪、ともに70名となっています。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、高崎は7月23日中までに、そして大阪は7月30日中までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は高崎が JR 高崎駅から徒歩3分、高崎ワシントンホテルプラザワシントンホールです。そして大阪が大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅から徒歩2分、TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4E です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは、高崎が7月23日木曜日のお昼の12時まで、そして大阪が7月30日木曜日のお昼の12時までとなっております。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。さて、今週のこのお時間は、第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて長浜さん、はい、水曜日には日銀短観が出てくるという今週になっています、はいはい、長浜さんの関心のあるポイント今どんなところでしょうか。
短観ですか。
あ、短観でもですし以外も、
いや今日結構面白いデータが出たんで、
おお、ぜひ教えてください。
小売業販売額5月、
はい、
めちゃめちゃ強かったんですけど、で具体的に何が強かったかっていうと、一番伸びたのがあの家電量販店。
家電ですか。
はい、うすうすニュースは聞いてました、
はい、やっぱり一番伸びたのが、まあ、多分エアコンなんですけど、
うん、
生活家電が前年比 41%、
であ
の季節家電が 91.6% 増えて爆発的に増えてたりとか、あと情報家電なんかも増えていてですね、
はい、
でまあ、これ多分ね、まあ、いろいろあると思います。あの、まあ、猛暑とかあと値上がり前の駆け込みとかですね、はい、まあ、あともしかしたら一部、まあ、ワールドカップ前の、なんか、うん、そういったところの家電も、まあ、増えてる可能性があるんですけど。
あ、知りませんね。
あともう一つが、自動車が結構増えたん、
ね。
自動車、前年比で 23.7 も増えたんですよ。
それは家計調査となんかちょっと矛盾してるんだけど、どっかなんか食い違いがあったんですかね。
いや、多分家計調査はですね、サンプルが、まあ、8000世帯とか少ないので、
うん、
あの、多分こっちの自動車小売の方が、正しいと思うんですけど、
うんうん、
おそらくですね、私は結構あの株の資産効果効いてんじゃないかなと思っていて。
ああ、あの、金額が大きいですからね。
はい。いや、私もだから大体車買い替えるときって、あの、株で儲かったときとか。
そうですね。
ああ、そうか、記憶者を持ってる人がみんな新車を買ったんですね、じゃあ。
まあ、そういう人もいると思うんですけど。はい。なので、総じて何ですかね、今回、あの、売りについては、あの、いや、資産効果と、あと、まあ、いわゆる、インフレ下での駆け込みとか、
うん、
まあ、その辺のところが結構強かったのかなと。まあ、
これはでも、朗報ですね。4、6 GDP マイナスになるかと思ったんですが、はい、個人消費持ち直しそうですね、こうなると。
そうなんです。だからこれ、あの、供給側、あの、GDP の個人消費って供給側のデータと需要側のデータの推計ガッチャンコするんで、
うん、
これ今の感じだと、あれですね、供給側の消費結構強そうですね、これ。
ですね、意外感が出てきましたね、今までと逆ですね。今までっていうのはこういう高いものっていうのは厳しかったんだけども、今回は逆に結構節約政策、生活は、あの、はい、イラン戦争以降続いてるんだけども、株の資産効果でちょっと大きいものを買ってきたっていう感じなんですね、これ。
そうですね。で、多分あともう一つ資産効果かなと思うのが、
はい、
あの、百貨店がやっぱりなんですよ、前年比で7.6% と、既存店だけで
8.8% も増えていて、スーパーコンビニは数量では良くなかったんですけどね、百貨店は逆でしたね。
はい。はい、なのでちょっとなんかね、あの、非製造業のなんか、マインド統計はそんなにあの、イラン情勢の影響で良くないんですけど、うん、まあそのマインドとは裏腹に、実際の氷は結構強いっていうのはですね。
なんかこれってアメリカっぽくないですか、なんか。
おっしゃる通りですね、うん、そんな感じだと思います、はい、
アメリカもミシガンとか悪いのに、氷の統計やったらいいってやつなんです
よ。いや、そうなんですよ。だからそれで言うとですね、実は4年前 の、
はい、
あの、ロシアのウクライナ侵攻の時も、
はい、
マインド統計ってもう11月ぐらいずっとなんか底張ってたんですけど、でも一方であの時ってコロナからのリオープンだったので、
あ、そうか、そうか、
まあ、実はあの、結構あの、氷サービス消費は良かったんですよね、なのでなんかその時と結構状況が似てるかなという。
ああ、やっぱ経済っていうのは面白いし深いですね、はい、勉強になりますね、はい、ありがとうございます、
はい、
出てきたばっかりのほやほやのデータを教えていただきましたけど、
いや、もうすぐ帰って調べますこれ
でこういったデータが出てきたときに、例えばあの、長間さん、岡崎さんだったら、あの、これを株式投資に考えた場合はどんなふうに生かしますか。
いや、もちろん家電量販店のが株価と、
はい、
それから対比を見るためにイオンとか小売のグループの比、
はい、
さらに対比を見るために百貨店の株、
はい、
さらに対比を見るためにコンビニの株っていうのをいろいろ調べていって、そこまでいったところで何がこう硬いものに触るかってですね、そこからが仕事ですけどね。
ああ、そうですか、はい、長間さんは。
そうですね、私もなかなか個別までは明確には言えないですけど、
はい、
やっぱりあれですね、あの、細かく、まあ、分野別に見ていって、
はい、
まあ、最終的に個人で投資をするのであれば、まあ、個別の、
うん、
やっぱりね、個別の企業のね、5月分までの売り上げとか出てますからね、データはね、まあ、そこで具体にどこの、ね、あの、企業が伸びてるのかって、そこをちょっと調べに行きたいなと思いますけどね。
まあ、でも、長尾さんの仕事としては逆に上に上がってって、はい、マクロがどう変わるかなんでしょうけどね、僕らは下の方に行きますけどね。
はい、おっしゃるとおり、まあ、私がエコノミストとしてやるんだったら、はい、そっちの個人消費のそっちの方なんですけど、
はい、
はい、そうですね、株式投資をされる場合は、まあ、そうかなっていう、
はい、
細かく見てるようにって感じですかね、はい、
ありがとうございました、はい、いやー、データ見るとやっぱり面白いですね。
面白いですよ、流れが出てきますね、月次データはやっぱりね、すぐ反応しますからね。
はい、マーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。